ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮タミです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は松山市の苦悶式副音寺教室で指導者をなさっている新妻照美さんにお話を伺います。新妻さんは学習塾を経営なさっているということで、
はい、
そこでも選択理論の学びを生かしていらっしゃるそうですね。
そうですね、やはり生徒の対応であったり、保護者とのコミュニケーションであったり、スタッフもいますので、はい、スタッフとの関係性などいろいろやっぱり悩みがあったんですね。そもそも私の学習塾はもともと褒めて伸ばすという方式ではあったんですが、ただそれだけでは結果が見えないなと思うこともたくさんあったんです。
じゃあ、選択理論は人間関係の気づきがたくさんある、学びがたくさんあるものなので、その学習塾での生徒さんとの人間関係でも選択理論の声かけとか考え方を生かして具体的に実践なさっていったということなんですね。
そうですね、例えば今まではそれこそ生徒のためと思って、こうしちゃダメでしょ、ちゃんとこれやりなさい、宿題はどうしたの、なんでやれなかったの、
はい、
生徒のためを思って言ってました。
はい、良くなってほしくて言ってるんですよね、
そうなんです。でも選択理論を学んで、これは生徒との関係を壊す習慣だということを知ってしまいましたので、
できないことを批判した言い方になってるんですよね。
ですので、魔法の言葉ですね、7つの人間関係を築く習慣を使おうと心がけました。ところが実際現場になるとなかなかそれが出てこないんですね。そこで7つの習慣を視覚化してしまえと思いまして、
視覚化、見える化する、
そうですね、と思いまして、ポスターを作ってもらったんです。
どんなポスターですか。
はい、例えば傾聴するの横に、そうだね、なるほど、うんうん、というふうに具体的に使える言葉というのを見えるようにしたんです。
実は今持ってきてもらっているんですが、はい、その人間関係を築く7つの習慣を新妻さんなりのこうタイトルもつけて、はい、そして一言こういうふうに言うんだよっていうことも具体的に書かれてますよね。
はい、
まずタイトルが
プラスの言葉で、あなたも私もハッピーに。
いいですね。
いいですよね、
これが人間関係を築く習慣の言葉かけたよと。で、はい、しかもその時のコツが
笑顔で、明るい声で、
バッチリで、具体的に一言ずつが、先ほども出ましたが、傾聴するをこういうふうに言うといいよっていうのが、
そうだね、なるほど、うんうん、
聞けますよね。
はい、
で、支援するが、
何か手伝おうか、または一緒に考えようか、
支援してますよね。
そうですね。
そして励ます言葉が、
応援してるよ、大丈夫、できるよ、
素晴らしい。そして尊敬する、
素敵、さすが、すごい、偉いね。
こんなの言われたら嬉しいですよね。そして信頼する言葉として、
任せるよ、信じてるね、よろしくね、
やる気が出そうです。それから需要、受け入れる言葉、
はい、わかるよ、そうだったんだ、うんうん、
これは子どもたち、こういうふうにこう言葉かけしてもらったら気持ちよくなって、どんどん学習塾の先生や親御さんにも自分から言葉を言うし、動くようになりそうですよね。
そうですね。で、言っている私も気持ちがいいんですよ、何よりも。
そうだ、笑顔で明るい声でってありますが、まさにそういう関係になりますよね。
はい、そうですね、こういう言葉を暗い顔して言う人はいないと思うんですよね。だから自然とご機嫌な感じになれる、
塾の空気が良くなるというか、雰囲気がすごく良くなりそう。
はい、その通りです。
で、実はちょっと一番難しいだろうなと思うのが交渉する言葉なんですが、こちらは、
はい、イエス、まずじっくり聞いて受け止めてあげて、ただこうしてほしいなと思うことを穏やかに伝える。
はい、
これなかなか難しいんですよね。
でもそういう心がけてたら、まずイエスそうだねそうだねって聞いてあげるところからだっていうふうなことが心がけていれば、こちらの気持ちを伝えることができそうですよね。
そうですね。で、うん、受け止めてくれやすくなりますよね、
お互いにね、
はい、
素晴らしいな。じゃあこの、まあ、見える化した視覚化したことで、その、まあ、学習塾の中でどんな変化が起こりましたか？
はい、まず、まあ、子どもたちのプラスの面を見るようにしたんですが、ま、中にはちょっとこう発達障害を抱えている子どもさんなんかも何人かいらっしゃるんですけれども、思うようにならないとこう暴れてしまったり、それからの壁をちょっとこうガンガン叩いてみたりっていうことがある子どもさんなんかも、前にはやってしまったんだけど、今日はやらなかったことっていうのを見つけるようにしたんですね。例えば前回は走り回っていたけれど、今日は走らなかったねとか、今日も机をガンガン叩いてはいるんだけど壁を叩かなかったねとか、これも井上千代先生の助言で、変化を生むことは子どもにとってはとても大変な苦労なんだと。なので大人が当たり前だと思えることも、前と比べてできていることを褒めてあげようというふうに心がけました。
じゃあ気持ちのコントロールが難しい子どもさんですよね、うん、発達障害のある子どもさんっていうのは、はい、うん、そうやってこう認めてもらう、受け入れてもらってるっていうのはすごく安心できる空間になりますよね。
そうだと思いますね。ですので徐々にやっぱり変化が見られて、今ではですね、もう本当に言葉は悪いかもしれないんですが、いるのかいないのかわからないくらいの静かな集中した学習姿勢でいてくれてるんです。
すごくじゃあ落ち着いて、はい、じゃあ心地よく過ごせる場になってるっていうことですよね。
ということだと思いますね。
素敵ですね、はい、それって他の子どもさんにもいい影響がありますよね。
そうなんです。で今は本当に静かな環境、落ち着いた環境で、うんうん、みんながそれぞれ集中して学習ができている状態で、もう本当に清々しいぐらい気持ちがいいんですよね。
今日のゲストは松山市の公文式副音寺教室で指導者をなさっている新妻照美さんでした。なお、この番組はポッドキャストで過去の放送をすべてお聞きいただけます。南海放送のホームページからアクセスしてくださいね。